今日は皆さんと共に知恵ということについて考えたいと思います。本当の知恵を見出した人生とそうでない人生とは、雲泥の違いがあるだろうからです。知恵という言葉はこの頃あまり使われていないかもしれません。あの人は知恵があるという言い方は最近とんと聞かれなくなってしまいました。それは今の時代が知恵そのものを見出しにくくなっているからなのかもしれません。今私たちの周りにはご存知のようにおびただしい情報が押し寄せてきています。新聞、テレビ、インターネット等々全部見ることができない、あふれる情報の中から自分にとって必要な情報を見つけ出して活用することが必要になります。で、情報が蓄えられて知識となります。たくさんの知識を持つことは大切で、それがないと考え方が偏ってしまうわけですけれども、しかしたくさんの知識を持っている人が必ずしも知恵のある人とは限りません。で、中には世の中の流れにうまく乗っていくことにこそ知恵を働かせる場があると考えている人もいます。ただその流れに、世の中の流れにうまく乗っているときはいいのですが、突然転覆してしまうことがないとは言えないわけですね。つまりどれほど知識を蓄えていても本当の知恵が伴っていなければ、その知識は間違ったことに使われたり、その人そのものを大変なところに追いやってしまうことになるのです。ですから皆さんは世の中がどれほど変わったとしても、変わらないものを掴んでいきたいとは思いませんか？人間が歴史の中で培ってきたことには本当にすごいものがあります。そのことを呼ぶ記28章は雄弁に語っています。銀は銀山に産し、金は金山で精錬する。鉄は砂から取り出し、銅は岩を溶かして、金属や宝石の採掘や精錬は古代から行われていました。人間はこうした金属や宝石を得るためなら、どんなところにでも出かけて行きます。その道は動物たちの知らない道です。動物たちは自分で獣道を作り、渡り鳥は壮大な空の道を作ります。しかし人間にはかないません。九節をご覧ください。だが人は固い岩にまで手を伸ばし、山を元井から掘り返す。岩を切り裂いて進み、価値あるものを見落とすことはない。川の源をせき止め、水に隠れていたものも光のもとに出す。地下には様々な宝が隠されています。人間は固い岩を砕き、穴を掘ります。はじめのうちは粘土や石ぐらいしか出てきません。掘っていけるうちに水が溢れ出すこともあります。しかし人間はそこで諦めません。宝は地下深く隠されていますから、必要があれば何万メートルでも掘って、ついに望みのものを見つけ出すのです。人間の持つ科学技術はこれほどに素晴らしいのです。 けれども、このことを通して本当の知恵を得ることはできません。本当の知恵はどこに見出されるでしょうか。13節は、人間はそれが備えられた場を知らないと書きます。それは地の上のどこを探しても見つけることができません。知恵はまた地下にも、海の中にもありません。金属や宝石などを見つけて掘り出すのは大変ですけれども、人間の努力と技術を駆使することによって、なんとかそれを手に入れることができます。海底の資源であっても人間はこれを取り出して使うことができます。こうしたことをすることで、人間の生活は豊かになりますから、その努力を、軽く見ることはできません。しかし知恵はそのようなことでは見つけ出すことができないのです。それは、どんなに素晴らしい宝物を取り出しても、それを使う人間が賢くなければ、かえって人間の世界に争いを引き起こすばかりだからです。知恵は純金によって買うことはできません。銀やシマメノ、サファイア、サンゴ、水晶、真珠、トパーズを持ってきても手に入れることはできません。これらの貴金属や宝石は、どれも私たちが心惹かれるものですけれども、それをどれだけ集めても知恵は手に入らないのです。なぜなら知恵は人間がその力を注いで掘り出すことができる、すべての宝物よりも値の高いものだからです。それでは知恵は一体どこにあるのでしょうか。すべて命あるものの目にそれは隠されている。空の鳥にすら、それは姿を隠しているとあります。地上、地下、海と見てきたので、今度は空に目を向けたようです。しかし、空中でも知恵を見つけることはできません。そこで知恵の探求は今度は滅びと死に向かいます。22節をご覧ください。滅びの国や死は言う。それについて耳にしたことはある。これはどういうことでしょうか。知恵について、滅びの国や死は全然知らないのではありません。聞いたことはあるのです。しかし、すべて知っているということではありません。で今日本では毎年2万人以上の人が自殺をしています。その人たちが自分の命を絶ってしまった理由は、死んではいけないというだけではとても解決のできないものがあると思いますが、これほど残念なことはありません。そこには生きることにどんな意味があるのか、という根源的な問いかけがあると思います。で、この人たちにとって死ぬことこそ人生のあらゆる問題を解決する唯一の方法だったのです。しかし、そこに本当の知恵は働いていたのでしょうか。私はかつて二つの文学者の自殺に衝撃を受けたことを思い出しています。一つは、1970年の、三島由紀夫の自殺で、もう一つが1972年の川端康成の自殺です。若い人は知らないかもしれませんけれども。で、三島由紀夫の割腹自殺は当時世界的にも大きなニュースとなり、大きな衝撃を受けて、ここにこそ本当の 勇気と自由があると思った人がたくさんいました。まあ、その時中学生だった私も、まあ、その一人で、まあ、三島文学を読みふけったものなんですね。で、そこで分かったことはですね、まあ、潮騒という素敵な作品を例外として、それ以外、滅びと死を描いたものが大変に多かったということなんですね。で、文章はものすごく立派なのですが、書いてあることは、自殺、他殺、自己死のオンパレードで、この作家が、もう終生死に取り憑かれていたということは、本を読むだけで明らかなんです。で、私は読んでいて気持ちが悪くなってしまう。これは違う。と思ったんですね。で、一方川端康成は三島由紀夫と比べてはるかに複雑な人物でした。で、この人には、まあ、感動的な作品もあり、まあ、命の美しさとその輝きを愛情を込めて書いていった人だと私は思っています。ところが晩年になるほど作品が病的になっていくんですね。それはこの人が聖書を読んでいながら、ついに神様を信じるに至らなかったことと関係があるのかもしれません。あの世とこの世が交錯するような世界、深い底なしの井戸を覗き込むような世界、そこには滅びと死が待っています。そのまま身を乗り出していったら落ちてしまう。そのような場所でこの人は死んだのではないでしょうか。で、三島由紀夫も川端康成も滅びと死を深く見つめた人で、滅びの美ということを描きました。で、この二人の世界は平凡な人間には思いつかない多くの発見があると思います。で、そこから人間の生ける指針を汲み取ろうという人だって言うでしょう。そして彼らばかりでなく、滅びと死を深く見つめることによって人類に新しい世界観や人類観をもたらした人は少なくありません。しかし注意しなければなりません。滅びの国や死は知恵について耳にしたことがあるだけなのです。それを目で見て触れたわけではないんですね。で、私たちは、まあ小説であれ、テレビドラマであれ、あんまり健康的なものだったら飽き足らなく思って、その代わり、滅びと死の匂いがするものに、まあ、何か深いものを感じるということがあると思うんですけれども、しかし、そこには、知恵のかけらのようなものしかない、ということを知っていただきたいと思います。ヨブ記28章を書いた人は、知恵を求めて、さまざまな人生の遍歴を経てきた人でありましょう。地上にも、地下にも、海の中にも空の上にも、そして滅びの国や死の中にも知恵を見出すことができないのを知った後、この人はついに知恵を探し求めました。23節は言います。その道を知っているのは神。神こそその場所を知っておられる。知恵を求め続けた先に神と出会う。これを皆さん分かりきった結論だとは思わないでください。ここまで来るのは簡単なことではないのですから。それではなぜ神が知恵に至る道とその場所を知っておられるというのでしょうか。それは神こそが世界のすべてを作り、すべてを支配され、導いておられるからです。 例えばです。今皆さんが座っている椅子、これは一人でに出来上がったものでしょうか。それとも誰かが作ったものでしょうか。もちろん誰か作った人がいるから、これは今ここにあるわけですね。それでは人体はどうでしょうか。コンピューターよりはるかに精密な人体は一人でに出来上がったのでしょうか。これほど精妙な仕組みを持って動いている人体が一人でに出来上がったということはありません。それを作った方がおられるのです。宇宙の中に地球があって、そこに生物が住むのに一番適した環境がある。これは全くの偶然なのでしょうか。それとも誰かがそのようにセッティングしたのでしょうか。これでお分かりでしょう。誰かどこかに作り主がいなければこの世界はありませんし、その中で私たちが生きている、生かされていることはないのです。全宇宙を創造し、地球を作り、そこに生きるあらゆる生き物と人間を作られた神は、地上、地下、海の底、空の上、また滅びと死の世界すべてをご覧になっておられます。そして人間のいるところに風を送り出し、水の流れを導き、雨を降らせ、雷を落とされます。すべてをご存知であるだけでなく、すべてを作られ、すべてのことをご自分の知恵によって定めておられるのです。で、そのことを知らない人は、人間の力は何者よりも強いと思い、中には人間が自然のすべてを征服できると考える人もいます。しかし環境問題一つとってみても人間の思い通りにはなりません。神の知恵に頼らなければ人間は何もできないのです。神はこれに加えて死に定められた人間たちに救いの道を用意してくださいました。実はこれこそが今日のところで最も大事なことだと思います。人間はその多くの人が苦しみ、悩みの中を生きています。たまに幸せそのものの人生を送る人もいると思いますが、そういう人であっても苦しみ、悩みが全くないということはありえません。人間が神に背くこと、それを罪と言います。人間は皆罪人で、大なり小なり神様に背いているので、そのところからあらゆる苦しみ、悩み、また悲惨な出来事が起こります。誤解のないように言いますと、それは今一番辛いところにいる人が一番罪が深いということではありません。他人の罪の結果を罪のない人が被るということも大変多いのです。ただいずれにしても、人間には苦しみ、悩みがついて回り、それはついに死ということにおいて極まります。どんなに幸せな人でも死という定めから逃れることはできないのです。私たちは誰も愛する人との死別を経験していると思いますが、いつの日か自分自身も死ななくてはなりません。もしも死ということで全てが終わってしまうとするなら、自分が生きてきたこと、 これまで苦労してきたことも、一体何だったのか、というところに思い至るのは当然のことだと思います。で、ここにおいて、神様を信じない人、その人は何にもないところに放り出されてしまうのです。神様を信じない人、あるいは知らない人は、自分が死ぬとき、自分の人生も、自分がそれまで苦労してきたことも、すべてなくなってしまうことを覚悟しなければなりません。けれども神を信じる人はそうではないんです。自分を作ってこの世に送り出してくださった神様が、自分の人生を死に至るまで、いや死んだ後まで導いてくださることを知っているからです。そのようにして神様が自分の人生を価値あるものとしてくださる。これを知ることにこそ本当の知恵があります。この知恵を神様は後に救い主イエス・キリストを地上に派遣されることによって完全な形で示してくださいました。どうか皆さんはイエス・キリストの生き方、その教え、十字架、復活を見続けていただきたいと思います。毎週日曜日、教会はそのことを語り続けているのです。本当の知恵を見出すか、それとも見失ってしまうか、それは私たちすべてにとって一生の問題です。もちろん、今ここにいるどなたも知恵を見失って、魂を損ない、神様から引き離され、何もないところに放り出されることを望んではいないでしょう。本当の知恵を得るためには、世界のすべてを創造され、私たちを作られ、私たちの人生を導かれる、この人生を価値あるものとしてくださる、主なる神様を恐れ敬うことから始まります。ですから毎日どんなに忙しい生活を送っていたとしても、その中で時間を作って、無限の存在からの声に耳を澄ましてみませんか。神様の前で私たちはまるでありのように小さな存在に過ぎませんが、しかしそんな私たち一人一人を神様は他にかけがえのない存在として愛しておられます。神様を恐れ、神様から知恵をいただいて生きること。そこから私たち一人一人の小さな、それでいて大きな一歩が始まるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、今大垣教会において皆が一つの心になって喜びの礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝申し上げます。神様、今日本において神様を信じるのは難しいことかもしれません。日本人の大部分は自分を無宗教だと言っています。特に1995年のオウム事件の後、 宗教を持つことは危ないと思っている人が多くなりました。もちろん間違った宗教を信じて騙されるのは大変危険です。しかしだからといって何にも信じないのは自分の魂を預ける場所がないということです。何にも信じないために何もない、一度限りの人生をただ虚しく過ごしている人がいたとしたら、どうかイエス・キリストの父なる神様が御手を伸ばして救ってくださいますよ、その働きがこの大垣教会から始まるようにと願います。神様、私たち皆が本当に信じるべきものを信じて祝福された人生を過ごすことができますように。特に今苦しみと悩みの中で必死に救いを求めている人々を顧みてください。神様に対する恐れのうちに神様から本当の知恵をいただき、その知恵がこの教会にあふれ、その結果として一人一人のうちに心躍る信仰の喜びが与えられますようにと心から願うものです。神様、大垣教会とここに関わるすべての人々の上に神様からの限りない御祝福を願います。主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。